つかですね、今司会者の方が紹介してくださいましたが、東京渋谷福音教会で私は救われまして、皆さん愛と祈りの中でですね、まあ進学校出まして、また伝道師、そして今日に至っています。牧教会に戻りまして説教でありますが、私の思いではあまり説教をしたことはないんですね。私よりもっとその信仰の先輩の皆さんの前でですね、説教するというのは非常に負担であります。それ以前にですね、私はこの牧師でありながらもメッセージをするということがあんまり得意でないようで、人の前でですね、私が進学校1年生になった時に、牧師先生がアメリカにですね、安息年に行きまして、私に水曜日と日曜日だったかな、多分説教をですね頼まれたんですね。私はその時ですね、胃が痛くなって、密石病院にですね行って、検査を受けました。カメラを入れてですね、どうしてもそのもしかしたらがんになっているかもしれないというですね、恐れになったんです。それほどですねプレッシャーを受けて、今日も同じであります。朝来たらですね、西原七さんがバンバン言ってくださいって言うんですが、何をバンバン言えばいいか分かりませんが、とにかくですね、こういうふうに、皆さんと礼拝できることを感謝します。今日の、まあ、聖書の箇所でありますが、ちょうどイエス様がですね十字架につけられ、死なれるところであります。今日は終了の手術で、イエス様が復活なさるその前日土曜日まではですね、受難週と言われています。そして金曜日、イエス様が十字架につけられたその日を受難日と言いますが、私たちはイエス・キリストがどのような方であったか、なぜ十字架につけられて死ななければならなかったのか、そしてそのイエス・キリストの十字架の苦しみが私たちと何の関係があるのか、そういうことをですね、しっかりと知ることで、私たちもこの世においてですね、苦しみを受けます。患難があります。クリスチャンであるから私たちの人生はですね、その赤い絨毯の上をですね歩くようなものでは決してありません。で、今日の御言葉でですね、イエス様が十字架につけられましたが、34節を見ますと、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様は今十字架につけられてですね、そこでなんと父なる神様にですね、自分を十字架につけている人々を許してくださるようにですね、祈っていることであります。私たちが考えるにはですね、こういう祈りが到底できないような状況であります。許すことができないような状況、決して許すことができ許されないですね、許すことができない、そういう状況の中でのイエス様の祈りであります。ただこういうふうにですね、祈られるという理由はただ一つであります。彼らが今何をしているのかわからないのです。彼らが今私を十字架につけているんですが、私が誰であるかも知らないし、彼らが今やっているということがどのようなことであるかを知らないでやってるから、許してくださいということであります。この世はイエス様が神様の子であること、そしてこの約束されたメシアであるということ、自分たちの王であることを彼らはですね知らないのであります。彼らはその指導者たちもですね、十字架につけられたイエス様を見て、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、兵士たちもですね、あなたはユダヤ人の王だったら 自分を救ってみろと。すなわち彼らがイエス様を知らないということであります。彼らが言っているですね、神の子であるとかメシアであること、ユダヤ人の王というのは、これは正しいことであります。ただ十字架につけられている今イエス様を見てですね、彼らはもし神の子であるならば、メシアであるならば、王であるならば、自分を救うことができる、あなたは十字架から降りなさいということであります。今十字架につけられているイエス様を彼らはですね、とても恥ずかしく思うのであります。他のですね、民たちも同じであります。イエス様がその奇跡を行うとき、力ある技を行うときはですね、みんなイエス様のところに集まりました。そして彼らはですね、そのイエス様を自分たちの王にしようとも思ったのであります。イエス様は自分が今このような苦しみを受けて十字架に死ななければならないということをですね、ご存知であったのです。人々にですね、人々がイエス様をどのように誰だと言っているか弟子たちに聞いたのであります。エレミアだ、エリアだ、預言者の一人だとかですね、いろいろ言っている。しかしあなた方は私を誰だと言いますかと弟子たちに聞いたとき、ペテロがですね、皆さんご存知のように、あなたは生ける神の御子キリストですというですね、素晴らしいその告白を聞くのであります。イエス様はこの弟子たちからそのようなですね、ご自身に対する正しい信仰告白を聞いてから、その時からイエスキリストはご自分がエルサレムに行って、長老最長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目によみがえらなければならないということを示し始められたと書いてあります。後にペテロもですね、このペンテコステの日の後にですね、このイエス様を十字架につけて殺してしまったユダヤ人たちの前に出てこう言っています。ですから巨大たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神は全ての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。ペテロさえもですね、これは預言者たちを通してのこの神様があらかじめおっしゃったことを、その、預言の成就である、そして、あなた方が十字架に殺したのはこのイエス様のことをですね、知らなかったことであるゆえであると言っているのであります。イエス様がヨハネの福音書17章のですね、23節で、そこはですね、弟子たちのためにですね、父なる神様に鳥なしの祈りをしているところでありますが、そこで、この弟子たちの一致をですね、ために祈ります。その中で、イエス様がですね、この世が分かっていない、知らないということをですね、2つ取り上げています。私は彼らにより、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなた方が私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととをこの世が知るためです。だからこの世はですね、イエス・キリストが父なる神様から使わされた方であるということを知らないということです。そして父なる神様がイエス様を愛されたような同じ愛を持ってですね、弟子たちをはじめこの世にいる人々を愛されたということを知らないということです。知らないがゆえにですね、こういうとんでもないことをですね、やっているということです。25節続いてですね、正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。イエス・キリストは罪のない方でありました。イエス様は罪のない方であるにもかかわらず、十字架にですね、つけられて死んだのであります。そのピラトのところにですね、人々はイエス様を連れてきてですね、 この十字架につけるようにとですね、この求めるんであります。ピラトはですね、3回もイエス様と話の中でイエス様にそういう罪がないことをですね、見出したのです。この23章22節を見ますと、しかしピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。それだけじゃなくて、この、イエス様と共にですね、2人のこの、まあ、犯罪人もですね、一緒につけられたんですが、その中の1人もですね、こう言っています。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。それだけじゃなくて、このイエス・キリストをですね、十字架につけるためにこのローマの兵士たちを連れてきた百人隊長もですね、先ほど読んだようにですね、このイエス・キリストが息を引き止められた時に、暗くなり、また地震が起こる、マタイの福音書から見ると、このなんとですね、お墓から人々が生き返ったと書いてあります。神殿のその聖所と施設をこの遮っていたその幕がですね、真っ二にされたのです。こういうことを見てですね、この百人隊長はですね、この人は正しい方であったと、こういうふうにですね、イエス様を信じないこういう人々もですね、イエス様には罪がないということを、方であることを言っています。でもこのイエス・キリストが十字架につけられて死ぬということはですね、神様の御心であったのであります。このペテロはですね、イエス様がこのような状況の中において、この何の罪もない不当な扱いをされている、ただ神様の御心を行って善を行ったのにこういうようなことをされている、このイエス様のこのようなですね、振る舞いを見てですね、後にイエス・キリストを信じる私たちもですね、そのイエス様の足跡を従うようにですね、イエス様が模範を示されたことであると言います。皆さんもこの世の中でですね、クリチャンとして生きるときに、この人々からですね、不当な扱いをされていることがあるかもしれません。自分の正しさをですね、真実さをこの、まあ、弁解したい、そういうですね、思いもあるでしょう。でもイエス様はですね、このピラトが不思議に思うほどにですね、何もおっしゃらなかったのであります。それは自分がですね、こういうふうに十字架に死ぬということが神様の御心であるということをですね、分かったからであります。イエス様ご自身もですね、この十字架の苦しみというものをですね、避けたいという思いがありました。十字架に死ぬということが父なる神様の御心であるということを分かっていながらも、しかしどうか父よ、この杯を通らせることができるならば通らせてください、そういう思いでですね、3回も祈られたのであります。結論はですね、その十字架に死ぬ、その杯がですね、父なる神様の御心であるということを、その分かってですね、受け止めるのであります。私の願い通りではなくて、父なる神様、あなたの御心のままにしてください。すでにこの祈りを通してですね、イエス・キリストは勝利をなさったので、その死の道をですね、静かにこの従うのであります。まるでイザヤ書に書いてあるようにですね、毛を刈る者の前にですね、この口を開かない、ホーリー場に惹かれていく子羊のように、彼は口を開かないと書いてあります。 イエス様がですね苦しみがなかったからではないんです。この苦しみ苦難というものはですね私たちも好きではないです。誰もですね苦しめられるということはですね好きじゃないんです。イエス様がそういうふうに黙ってですね十字架につけられあざけられ人々からですね拳で叩かれて唾をかけられて侮辱をされます、罵られます、あざけられます。神様であるのにですねこの罪ある被造物である人間たちからそういうふうにされるのであります。耐え難いその苦痛であったと思うんです。皆さんがその人々からですねそういうふうにされたらどういう思いがするんでしょうか。私を誰だと思うの。私はきっとですね多分喧嘩になってしまったんだろうと思うんです。牧師であってもそうです。申し訳ないんです。そういうふうにですね、そういうふうなところがあるんです。この十字架の苦しみやこの人々から受けるですねこの侮辱というものはですね耐え難いものであります。ただそれが父なる神様の御心であったがゆえにですねただ従っているのであります。あの羊がこういうふうにですね毛を刈る者の前で黙っているっていうんですが殺されても羊はですねあんまり泣かないようであります。痛みを感じないからではないんですね。そういう性質としてそういうものとして神様が作られたようであります。モンゴルの1週間のツアーがあるようでありますがそこでですね最後の夜は一つのイベントがあるそうです。その羊をですねほふるということです。みんながですね輪を組んで立っている前にですね、羊をほふるんですが生きたままのですね羊の額に十字を切ってそこから皮を剥がしていくそうです。不思議にですねその人々はそれを見ているとですね羊は泣かない。血がですねこの滴ってもですね泣かない。羊がですね羊はそういうですね、生き物であるということであります。イザヤ書53章の10節12節にはですね彼を砕いて痛めることは主の御心であったと書いてあります。私たちもそのようなイエス様のようなですね生き方をするようにと召されているものであるとですねペテロは言っています。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるならそれは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれてそれを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたらそれは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。そして私たちもですねイエス様のようにそのようにイエス様がそういう生き方をしたように私たちもそのようなですね生き方をするようにと召されたものであるというふうに聖書は言っています。あの苦しみを受けるということはですね非常に耐え難いものであります。私も苦しみを受ける、そういうことはですね好きじゃないんです。私たちクリスチャン皆さんの中でもですね、苦しみを受けるということを喜ぶ苦しみが来たらハレルヤ、待ちに待ってましたという人はそんなにないと思います。 神様の祝福、神様の恵みですと言ったらですね、ハレルヤというようにですね、いうことでしょう。イエス様がこのようにですね、苦しみを受けたように、イエス様を信じて従う私たちにもこの世においてはですね、必ず苦しみを受けると聖書は言っています。私たちクリスチャンがですね、錯覚しやすいことがあります。神様は私たちを愛しておられるから、何でもですね、甘えてしまうところがあるんです。イエス様はですね、弟子たちにおっしゃったのです。この世が私を憎んだように、あなた方もこの世に憎まれる。そして、この世があなた方を憎むという、この世からあなた方が憎まれるということは当たり前である。この世はあなた方にふさわしいところではないからというんです。私たちにふさわしいところはこの世ではありません。皆さん、この世で私たちは楽にして、そのいつまでもこの世に楽しみながら、長生きしながら、この世の中でですね、生きていこうと、そういうふうに思ってはいけません。私たちはこの世においては旅人であります。私たちが行くべきところは、イエス・キリストを愛してくださったように、同じ愛を持って私たちを愛してくださるこの天の父なる神様のところであります。イエス様が弟子たちに言ったのです。この世においてはあなた方に観覧があります。しかし勇敢でありなさい。私は全てにおいて勝ったのです。イエス・キリストが十字架において死んだということは、これは負けではありません、勝利であります。このイエス・キリストの十字架の死、苦しみがあったがゆえに、父なる神様はイエス・キリストに、この何にも勝るその栄光をですね、与えてくださいました。私たちは来週はイースターでですね、蘇られたイエス様をですね、お祝いします。セレブレーションがあります。その蘇りの栄光、神様がイエス・キリストにこのどんな何勝る名を与えてくださいまして、一番高いところにですね、この座らせてくださったと書いてありますが、それはこの十字架の苦しみをイエス・キリストが通られたからであります。そしてイエス・キリストを信じている私たちにも、当たり前にですね、イエス・キリストの栄光に預かっているんですが、この苦しみにもですね、預かるべきものであるということを聖書は私たちに言っています。ピリピ人への手紙1章29節でパウロはこう言っています。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。私たちにその約束されているということが、キリストのための苦しみをも、苦しみも私たちに約束されているのであります。ローマ書8章17節でパウロはまたこう言っています。もし子供であるなら相続人でもあります。すなわち私たちが神様の子供であると言ったらですね、神様の相続人であるということです。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難をも共に知っているなら、私たちは神の相続人であると言っています。皆さん、それゆえ私たちはですね、この世において苦しみを受けたり、不当な扱いをされたり、私たちがこの善を行うということで、ただクリチャンであるがゆえに、神様の栄光のために、私たちは生きる間、この暗闇の世からはですね、必ず私たちは憎まれることであります。皆さんが会社でですね、仕事をしているがゆえに、クリチャンであるというがゆえに、皆さんはですね、不当な扱いをされます。いじめられることがあるかもしれません。だからそれを隠したいのであります。クリチャンとして正しく生きようとしたら、この世は暗闇、この世はですね、偽りが正義に勝つところであります。悪が善に勝つのがこの世であります。 だから私たちが正しく神様の御言葉通りに生きていこうとしたら、必ずですね、暗闇の力とこの世とぶつかるのであります。その時私たちがどういうふうにですね振る舞うかであります。イエス様はおっしゃるんです。私のために自分の命を失う者はそれを得るというんです。しかし自分の命を得ようとする者はそれを失う。皆さんがイエス・キリストのゆえにですね、この世の中においてその命を失うような、損するような、苦しみを受けるようなことがあったら、皆さんはですね命を得ることになるということであります。しかし自分のために、自分のことを思って、そういうふうにですねイエス・キリストを否認するような、自分がクリチャンであることを隠して生きるとしたらですね、そこにはイエス・キリストの命が現れます。だからパウロもですねこう進めています。この世と調子を合わせてはいけません。私たちが楽に生きるためにはですね、この世の人々と同じくですね、彼らと調子を合わせて生きれば、クリチャンの生き方を捨てれば、その暮らしやすいのであります。迫害を受けることがありません。患難を受けることがありません。苦しみを受けたり、いじめられたりすることはありません。パウロはこの世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと勧めています。イエス様はまたですね、自分の十字架を追って私について来ないものは私にふさわしいものではありませんというふうにおっしゃっています。しかし私たちがここでですね、こういう苦しみを受けるときに私たちは失望しますが、しかしその苦しみの中にいるとき、必ず神様の慰めがあるということであります。時には私たちがこの神様が今私が置かれている状況、私は主のためにクリチャンとして今正しく生きようとしている、なのにこんなこの苦しめられている、祈っている、でも私の状況は何もですね良くならない、その苦しみ苦難の中でですね失望することがあります。しかし神様はですね私たちを慰めてくださると約束しています。ヘブル書2章18節にもですね、主はご自身が試みを受けて苦しめられたので、試みられている者たちを助けることがお敵になるのです。第2コリント1章4節10節にはこう言っています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。この私たちがイエス・キリストの受けた苦しみ、それも私たちにですね溢れていますが、イエス様と共にその苦しみを受けますが、この慰め、神様の慰めというものもイエス・キリストにあって私たちに溢れているということであります。私たちの教会のですね、には長老さんがいます。私の父と同じぐらいの年でありますが、タクシーの運転手をしています。若い時は会社で勤めてたんですが、その競馬をしてですね、結構2回ぐらいですね大きな人生において失敗をした経験があります。しかしその 今は定年退職してですね、タクシーの仕事をしてるんですが、まあ、教会もですね、経済的に非常に苦しいので、そのタクシーをですね、辞めないんです。この長老さんもですね、会社でのあだ名はですね、チェンジだそうです。なぜそういうあだ名がついたかというとですね、毎月その1ヶ月前ぐらいにですね、配車、そのタクシーのですね、曜日ごとに誰がこの働くかですね、それ配車のこのリストが出るそうです。そうするとこの長老さんはいつもですね、日曜日にかかったらですね、チェンジしてください。だからそのあだ名がチェンジになっているんです、いつも。それでその、まあ、部長さんがですね、嫌に思って、去年の末後ですね、あなたは来年から会社クビですと言われたそうです。で、先生祈ってください。で、教会に私たちは祈りました。どうだったんでしょうか。なんと神様はですね、彼をクビにしてくださったんです。その会社の経営権をですね、息子さんが今年からその握るようになったそうです。で、その息子さんはですね、その部長をですね、クビにして、そしてこの長老さんをですね、呼んで、今年からもよろしくお願いしますとですね、言ったそうです。で、神様は私たちがこのクリチャンとしてこの世において苦しみを受ける人の扱いをされると、それをですね、神様はご存知であります。神様は私たちが好まないこういう苦しみを通してですね、神様のこの力を、主が私とこう生きておられるということを私たちに教えてくださることもあります。この苦しみということが全てですね、悪いことではないんです。もちろん私たちが神様の御言葉のままにですね、生きないと苦しみに遭うことがあります。詩編のですね、119編の67節にこう書いてあります。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。すなわちこの神様の御言葉を守らなかったゆえにですね、苦しみにあったのですね。その苦しみにあって、ああ自分が悔い改めたということであります。そしてこの苦しみを通してですね、私たちは神様に従うということもですね、習うのであります。ヘブル書5章8節から9節を見るとですね、キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなりました。神の御子であるイエス様さえもですね、この苦しみ、多くの苦しみの中でですね、父なる神様にこの従う従順というものを習ったということであります。私たちもですね、そうです。皆さんもですね、そういう証をよく聞くと思いますが、この苦しみにあってですね、自分の人生がこの足元がですね、揺れる、真っ暗になるような、そういう時にですね、そういうことを通して神様に従う、そういうことを習うということであります。またこの苦しみによって私たちはですね、神様を祈らせるのであります。皆さん問題がないとですね、なかなか神様の前に祈らないんです。皆さんはどうでしょうか。牧師である私もそうです。自分の子供のことでですね、心配事があったら祈ります。教会が経済的に苦しむと祈ります。自分の体にですね、病気とかあったらですね、また祈ります。人間関係でですね、悪くなってしまったら、教会の中でですね、試みられてですね、誰かが教会来なくなる、そうしたら祈ります。私たちはですね、普通の何も問題がないという時はあまり祈らないんですね。神様はこの苦しみを通して私たちに祈らせ、そして答えてくださる方であります。聖書は言っています。 イエス様さえもですね、そういうふうに苦しみの中で祈られた。皆さんゲッセマネの園で、園においての祈りを覚えているでしょう。ヘブル人への手紙5章7節にこう書いてあります。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。神の子であるイエス・キリストさえもですね、その多くの奇跡を行った力あるその御業をなさったそのイエス様さえもですね、この世におられた時には自分を死から救うことのできる方に向かって、すなわち天の父なる神様に出して、その大きな叫びと涙を持って祈りと願いを捧げたといいます。イエス様もこの十字架の 死の前でですね、父なる神様にそういうふうに祈られたのであります。ヤコブ書5章13節にですね、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさいということです。この苦しみの中でですね、勝利することができるのは神様の力以外にはありません。だから神様に祈りなさいということであります。神様はこの私たちに苦しみ苦難をですね与えてくださるんですが、またもう一つの意味はですね、その苦難の中で神様の慰めを体験して、他にですね苦しんでいる落ち込んでいるそういう人々を慰めるためであります。先週石巻ニューライフセンターの剣道式がありました。そこに行ってきましたが、ジェイン先生がですね、今皆さんご存知のように、がんの手術を体調がんを手術をして今病院に入院しています。花の中からその胃の中まで管を通ってですね、そういう姿で行きました。で病院にですね、お見舞いに行きましたら、この先生はですね、もう熱くイエス様の愛をですね語って、むしろ私たちをですね励ましてくださいました。ランダ先生も、まあ、そのいらっしゃるんですが、私から見ればですね、ランダ先生よりジェイン先生の方がもっとですね、宣教師らしい、まあ、こんな話をしたらですね、とってもこの信仰的にも霊的にもですね、まあ、しっかりしているということをですね感じるんですが、まあ、私たちはそこを、まあ、先生、顔をあってですね、病室で帰ってきましたが、そのランダン先生からですねメールが送られてきました。その8時までこの面会時間でやったんですが、キリギリにですね、その安藤さんというですね、ですが、まあ、女性の方であります。そして、他の方と一緒に来られた。6年ぐらいですね一緒に働いてたんですが、イエス様をですね今まで受け入れなかった方たちであるというんです。この宣教師先生たちであるから、この英語の説教とかをですね日本語に訳してもらうために、そういう事務員とかでですねこの雇ったりします。それはある面では伝道する意味もあるんですね。その中で、6年以上一緒にそういうふうにしてきたんですが、イエス様を信じてなかった。まあ、その交わりをしてですね、出かけたその安藤さんがですね、また帰ってきたそうです。そして、そのジェイン先生のベッドの横にですね、ひざまじいて、私が今イエス様を救い主として受け入れるように祈ってくださいと言ったそうです。そこでですね、ジェイン先生は彼女のためにですね祈りました。石巻ですね、そこに教会を建て、その福音を伝えるために去年からいたんですが、リフォーム工事でですねとても、まあ、忙しくて大変だったようでありますが、 今剣道式の前にいよいよこれからというですね時にがんの手術だったのであります。それも4期、もう医者たちはですね今直ちに化学治療を受けないと、まあ、余命は1年しかないということであります。なのに神様はですね、彼女をこんなにもですねこの慰めてくださったのであります。剣道式にも出られないその寂しさの中にいたんですが、なんとですねこの一人の人がこの救われるというこの素晴らしい神様が御業をもてですね、ジェイン宣教師ランダ先生をですね慰めてくださったのであります。神様は私たちの強さよりもですね弱さを神様は用いてくださいます。パウロも言っているように私が弱い時こそ強いというふうに言っています。私たちの力ではなくて私たちは何をすることもできないそういう時こそ神様は私たちを用いてくださいます。それが神様の慰めであります。私たちがどんな苦しみまた辛い思いをしていてもそれは神様はみんなご存知であります。ヤコブは20年間おじラバンのもとにいました。そこでですね彼はそのおじラバンに何回も騙されてですねいたのです。しかしその神様はですねこうおっしゃるんです。ラバンがあなたにしたことは全て私が見た。彼がどんな扱いをされていたのか。ラバンはですね10回もですねこの報酬をですね契約を変えました。できるだけそのヤコブにですねあげたくなかったのであります。ただでヤコブをですね、こぎ使いたいというですねそういう思いでありました。その中でこのヤコブはですね忠実に誠実にラバンのもとで働きました。不当な扱いをされながらその苦しみの中に彼は暑さの中で寒さの中でその悩まされて寝ることもできなかったというんです。その獣にですね裂かれたその羊とかはですね自分で償いました。自分が責任を、また盗まれたものもですね自分が弁償したのであります。ラバンはですねできるだけこのヤコブのものにならないようにしたんですが、神様はですねなんとラバンがそうすればするほどですねこのヤコブの羊その群れがですね増えるようにしてくださったのであります。皆さんヨセフもそうであります。彼も悔しいこの不当なですね扱いを受けて、牢に入れられました。ダビデもそうであります。サウル王のためにですね命を懸けて戦って勝利してきたら彼に、ま、その彼を待っていたものは苦難でありました。苦しみであります。しかしその中においてただ彼らはですね正しく裁かれる方神様だけをですね見上げて、その耐え忍んだのであります。神様が裁かれてくださるように神様が私のこの状況をご存知である私が裁くのでなくその神様に委ねるそのことによってこのイエス様のようにですね私たちも父なる神様彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのですというふうにですね祈りができるのではないんでしょうか。お祈りいたします。ハレルヤ天の父なる神様、今日はイエス・キリストの十字架の苦しみを共に考えてみました。イエス様はその罪のない神様の皆のためにただ神様の栄光のために人々を愛しまた神様の御心を十字架の死にまで従っていきました。罵られても罵り返さず、あざけられても脅すことをせずに、 むしろ十字架に自分を釘つける彼らを許してくださいと祈ったイエス様であります。どうぞ私たちもこの世において苦しみがあります、患難があります、試練があります、人間関係から来る苦しみがあります、環境から来る苦しみがあります、健康のことで苦しみもあります、経済的な問題からの苦しみもあります、子供たちのことでの苦しみもあります。しかし私たちがこのような状況にあっても主は全てをご存知であります。私たちの心を主はご存知であります。神様、あなたの栄光のために生きていこうとする、私たちの心をあなたはご存知であります。私たちの立つのも座るのもあなたはご存知であります。私たちの心の中にあるうめきをあなたはご存知であります。時には祈ることさえもできない深い痛みが心の中にあります。その嘆きの源を神様はご存知であります。イエス・キリストが私たちの罪と咎のために釘付けられたこの十字架こそが私たちの慰めとなります。どうぞこのイエス・キリストの十字架の苦しみの苦しみによる慰めが今患難と苦しみと試練の中にいる人々を主が慰めてくださいますよ。イエス・キリスト皆によって祈ります。アーメン。